皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをお捧げしたいと思います。天の父なる神様、11月の第2週の主の日の礼拝をこうしてみんなと共に捧げることができて感謝をいたします。あなたに守られ導かれて今日まで参りました。今年もクリスマスが近づいてきて、また新年も近づいてきておりますけれども、主よ、今日のこの大切な一日をあなたの御前であなたの恵みを覚えつつ感謝しつつ喜びを持って捧げる礼拝とさせてくださいますようにお願いを申し上げます。上門ご夫妻は東京におられますけれども、どうぞその今日の今その場所でお守りくださいますようにお願いを申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は祈りの力という題をつけさせていただきました。修法の裏に、あのクリスチャンの詩人であります八木重吉さんの詩を2つ、印刷させていただきました。上の詩をご覧ください。天にいますという題の詩ですが、天にいます、御父上を呼びて、御父上様、御父上様と唱え祀る、いずる息に呼び、入り来たる息に呼び立て祀る、我は皆を呼ぶばかりのものにてあり。祈りというのはこういうものだと彼は考えていたようですね。よく祈りは呼吸だというふうに言われますけれども、八木重吉さんによりますと、と息を吸うとき、そしてと息を吐き出すときに、それも祈りなんだ、まあ、そんなふうに書いているわけです。で、私は祈りというのはどういうことなんだろうか、いろいろと考えてみたんですけれども、祈りにはいくつかの側面というのがあると思うんですね。で、この八木重吉さんが作りました下の方の絵、祈り、これはちょっと違う、まあ、面影があるというか、だと思うんですね。みんなも呼びな、赤ん坊はなぜ泣くんだろうか、あんあんあんあんうるさいよ、そうじゃないんだよ、神様を呼んでるんだよ、みんなも呼びな、あんなにしつこく呼びな、という、まあ、これも祈りの、まあ、一つの側面と言っていいのではないかなと思うんですね。で、今日は出エジプト記の17章のところから、祈りについて、まあ、前半は、今日賛美歌の中にもありましたけれども、水がなくって、それで、民とですね、モーセが争ったという、まあ、そんな話があるんですけれども、実はその話と後半の話はぴったりとくっついておりまして、神様の導き、神様の御心というのがこの2つの場面において表されているなというふうに思われたのであります。さて、今日は祈りとはということでですね、3つのことを申し上げたいと思っております。1つ、祈りは祈らなくても大丈夫という側面があるんですね。聖書の中にこんな言葉があります。マタイによる福音書の6章の7節8節ですけれども、あなた方はお祈りをするときに異邦人のようにくどくどと祈るなというふうに書いてあります。長ければいいというもんじゃない、心を込めて祈りなさいと言われているんですけれども、それだけでもありません。あなた方は祈る先に、まだお祈りもしない前に、あなた方の心の中にある願いは 全部神様がご存知なんだよという約束の言葉があるんですね。まあ子供の時の頃のことをちょっと思い出していただいてもいいと思うんですが、赤ちゃんが生まれてお父さんお母さんに、何をしてくれこれをしてくれおしっこが出たからおむつを替えてくれなんていうようなことは一切言えないわけですよね。にもかかわらずお父さんお母さんはちゃんと必要なことを全部やってくれます、あるいはやってくれました、そういう方々もいらっしゃるわけですけれども、イエス様はマタイによる福音書の5章の44節45節のところで、神様は善人にも悪人にも太陽を昇らせ雨を降らせてくださる、だからあなた方は全ての人を汝の敵を愛せよという言葉も書いてありますね。その裏にあるには神様を求めるか求めないかそういうことがあるにかかわらずないにかかわらず善人であっても悪人であっても全部私たちは神様に愛されているんですよということなんじゃないでしょうか。だから祈らなくても大丈夫ですなんて言っちゃいますけれども大丈夫なんです。神様は全部私たちを神様の御心に従って愛していてくださるということをまず第一に覚えたいと思うのであります。じゃあ祈ったらダメかというとそういうことはありませんで、そのような神様は私たちにやはり祈ることを求めてらっしゃる。それは私たちと交わりをすること、対話をすることを求めてらっしゃるということではないでしょうか。子供が大きくなってお父さんお母さんって呼んだり、まあお母さんお父さんも子供に名前をつけて誰々ちゃんと言って呼びかけると子供がニコッとする。あ、自分が誰々なんだなっていうのがわかる。そこに心のつながりができまして、これがまた神様の喜ばれることなんであります。祈らなくても大丈夫ですが、祈ればもっと素晴らしいことが起こるよ。これが神様の導きなのではないでしょうか。新約聖書の中から一箇所だけ、聖書を開けてみたいと思いますけれども、ヨハネによる福音書の、15章の後半のところにこんな言葉があります。15章の16節。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと私があなた方を任命してしたのである。求めなさい、そうすれば与えられる。これはイエス様が私たちに与えていらっしゃる素晴らしい約束であります。しかしですね、第3番目に祈りにはこういう面があるというのを今日はこの出エジプト記の17章のモーセの祈りから学んでいきたいと思うのであります。この17章をずっとご覧になりまして、モーセは大変だったなと思いますね。日本語の四字熟語に内憂外患という言葉がありますけれども、うちに問題が起こる、外からまた問題が押し寄せてくるというのを内憂外患と言いますけれども、まさにモーセはそのような状況に陥ったのでありました。今日は前半のところは飛ばしちゃいますけれども、モーセはイスラエルの人たちから水をくれ、飲み水がないって言ってですね、モーセと争ったと書いてあるわけです。モーセはお祈りをして、 ですね、神様にこんなふうに言ったと書いてあります。4節をご覧ください。私はこの民をどうすればよいのですか。彼らは今にも私を石で打ち殺そうとしていますと訴えたんですね。そうすると神様は岩を打てとおっしゃいました。モーセは持っていた杖で、神様の杖でその岩を打ったところが、そこからおいしい水がですね、どっと湧き出てきたというのであります。それでその場所の名は、マサ、試し、あるいはメリバ、争いという名前がついたと言われております。イスラエルの人々が、果たして主は我々の間におられるのかどうかと言って、モーセと争い、主を試したからであると、まあ締めくくられているわけですけれども、そしてその後にですね、今度は外観なんですけれども、その近くに住んでおりましたアマレクという人々、そういう、まあ、民族というか、そういう人たちがおったんでしょうけれども、イスラエルと戦ったと書いてあります。イスラエルにとっては初めての戦い、戦争の経験でございました。まあ、しかし、この戦いというのはどういうものだったかっていうのをですね、ちょっと考えてみたいと思うんですけれども、この出エジプト記の次にですね、創出レビ民申命記というのがあります。その申命記のですね、25章の17節以下のところに、モーセがこの時のことをですね、もうちょっと詳しく説明しているところがあるので、ご覧いただきたいと思います。申命記25章の17節以下のところです。新共同訳ですと320ページになります。見出しがついておりまして、アマレクを滅ぼせとなってますね。17節以下。あなたたちがエジプトを出たとき、旅路でアマレクがしたことを思い起こしなさい。彼は道であなたと出会い、あなたが疲れ切っているとき、あなたの神狩りにいた落語者をすべて攻め滅ぼし、神を恐れることがなかった。アマレクがイスラエルと戦ったというよりもですね、この戦いというのはアマレクが仕掛けてきたというか、なんかですね、略奪のために彼らが、イスラエルを狙ってそれこそやってきた、攻めてきたということだったようですね。だからいわゆる日本で戦いというと関ヶ原の戦いっていうね、天下分け目の戦いを思い出しますけれども、ああいう大掛かりな戦いではなくって、そういう略奪をして生計を立てている民族がいて、その民族の一つがアマレクであって、彼らがイスラエル人が持っているものを狙って、それを奪い取りにやってきたということじゃないでしょうかね。しかもこの戦いは実は1日で終わってるんです。決着がついています。モーセがですね、こんなふうに言ったというのが、出エジプト記の17章の後半のところをご覧いただきますと、書いてあります。また戻っていただきたいと思いますが、17章の9節、モーセはヨシュアに言った。ここでモーセの後継者が出てきてますね。この人がどうやら次のリーダーということになったようであります。モーセはヨシュアに言った。男子を選び出し、アマレクとの戦いに出陣させるがよい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に 立つ。明日の朝ですね、神の知恵を持って丘の頂に立つ。あなたは今のうちに、まあ、それが何時頃だったか分かりませんけれども、そんなにゆっくり考えている時間というのはなかったかもしれませんね。彼は、その部族をぐるっと回って、そして、まあ、戦闘をするのにですね、ふさわしい、どういう人がいいんでしょうかね。ここでもうすぐ戦争をするわけですから、そういう人をですね、選び出して、それでアマレクと戦え、彼らを攻めろとこう命じているわけです。何人選ばれたかは書かれてありません。はい、そして次の日の朝になりました。10節、もしヨシュアはモーセの命じた通りに実行し、アマレクと戦った。モーセとアロン、そしてフルは丘の頂に登った。11節、これ不思議な話なんですが、モーセが手を挙げている間、イスラエルは優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなったので、アロンとフルは石を持ってきてモーセの下に置いた。モーセはその上に座り、アロンとフルはモーセの両側に立って彼の手を支えた。それでモーセの手は日の沈むまでしっかりと上げられていた。いろいろ探しましたら、素敵な絵があったんで、この修法の表紙のところに印刷をしておきました。もしかするとこういう状況だったかもしれません。これはうちで年末のお餅つきをするときにですね、つき上がった餅をですね、臼の中からカッカッカッカッカッってこうやって引っ張り出すもんなんですが、ちょうどこんなもんだったでしょうかね。こうやってモーセは祈ってたようであります。まあこうだったのかそれは分かりませんけれども、まあね、2人の人が横から支えたというのを考えると、こういうスタイルが考えられてもいいかなと思って、まあこういうふうにしたのでありました。まず第一に、なんで手を挙げたんだろうか。お祈りっていうのは私たちは大体こうやってするかもしれませんけれども、手を挙げるとその祈りが神様に聞かれて、下ろすと神様に聞かれなくて敵が優勢になるっていうようなことがあるんでしょうか。しかしこの時はそれが起こったというのであります。それはモーセの祈りが本当に激しい祈りだったんだろうと思うんです。だからこうせざるを得なかった。神様、そして彼が持っていたものをモーセは何と言ってたでしょうか。ただの羊飼いの杖じゃありません、この杖は神様の杖だとこう言ってるんですね。何度もこれを使って不思議な技をしたことがありました。彼がこうやって海の上にこれを差し伸べると風が吹いてきて海の水が分かれたという不思議な神様の杖でありました。それを差し伸べて神様って言ってたんでしょ。最初立ってたのかもしれませんね。でもやっぱり立ってるとだんだんだんだんくたびれてくれるし、モーセはもうすでにね、とっくの前に80を過ぎてますから、そういうこともあったんでしょう。あ、ちなみにここに名前の出てきます二人の人、モーセとアロン、これはモーセのお兄さんですよね。そしてフルという名前が出てまいります。このフルという人はここで一回だけ出てくる人なんです。で、誰かっていうのはもちろんわからないわけですけれども、教会の長い歴史の中でですね、いろんな人たちがいろんな研究をいたしまして、初代教会の後半ぐらいにですね、ヨセフスという 聖書学者が生まれたんですね。彼は大変いろいろな研究をして、特に旧約聖書の研究をした人なんですが、このヨセフスっていう人が、このフルっていうのは、モーセのお姉さんのミリアムの旦那さんだったってこう言い切ってるわけです。だから多分ね、そういうことってあるかもしれんなと思うんですね。なぜ本来であればモーセがイスラエルの民のリーダーですから、それこそ織田信長じゃないですけど、俺についてこいと言ってバーッと馬で走っていってアマレクと戦うべきだったでしょうか。彼らはもういい年でしたから、いやいや戦争は若い者に任せて、我々は山に行ってお祈りをしているからねということだったんでしょうか。どうやらそうではないと思うんです。実は山の上で一番大事な戦いが、例の戦いが行われていたということなのではないでしょうか。しかもこの時には3人が心を合わせてお祈りをしていたということですよね。一人で私たちは大体お祈りをしているんじゃないでしょうか。結婚していらっしゃる方もおられますし、クリスチャンホームもいらっしゃいますので、夫婦で心を合わせてお祈りをなさるっていうことはあると思います。しかし人数にこだわるようですが、3人でこのようにして力を合わせ、心を合わせて祈るっていうのは、神様が本当に求めておられることなのではないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。私たちが38年前にここで開拓伝道を始めました。その時、うちの子供たちと家族が8人、ばあちゃんを入れて9人おりました。それに水江さんたちが来てくれるようになりました。で、そのうちに矢野さんが洗礼を受けられて、教会はぐっと力を増したというか、そこが本当のスタートだったなと思うんですね。我々の属しております日本目のないとキリスト教会会議という宗教法人では、少なくとも5人以上のクリスチャンが集まって、そこで伝道書として認められるという決まりがあります。北海道の教会もそういうふうにですね、教会とは5人以上のクリスチャンが日曜日の朝毎週集まって礼拝をしている、そこが教会だというふうに言ってるんです。家族にクリスチャンが5人おっても10人おったとしても、それではやっぱり足りないんで、血のつながりのない人が加わってきて、その人たちが心を合わせて祈り求めるときに本物の教会になっていくのではないでしょうか。この前佐藤明先生のお話を皆様お聞きになったと思いますが、あの先生のお話の中で一つ心に残った言葉があります。それはリバイバルよりサバイバルだと、こうね、その時の状況をおっしゃったんですね。サバイバル、生き抜いていくこと、そのために数人の者たちがしっかりと心を合わせて祈る、ただ祈るだけではなくて力を合わせて与えられたいろんな課題とぶつかっていく。下の方では、丘の下の方ではヨシュアがそれこそ生きるか死ぬかの戦いをしているのであります。このように本当の祈りというのは、神様が共にいてくださるというその印、おそらく下で、丘のその下の方で戦っているヨシュアたちからモーセの姿、そしてアロンとフルがそこで一緒にお祈りをしているという姿が見えただろうと思うんですね。それは この17章の一番最後のところに、この出来事を振り返って神様がこんなふうに言われているというところをですね、読んでみたいと思うんです。15節、このことの記念のためにモーセは祭壇を築いて、それを主は我が旗と名付けていった。彼らを主の御座に背いて手を挙げた主はいよいよアマレクと戦われる。主は旗、今の戦争は違うかもしれませんね。山の上に立って、おい頑張れって言ったら鉄砲でバンと狙われる、狙い撃ちされてしまいますけれども、一昔前の刀と槍の時代は、このいわゆる軍旗というのがものすごく大事だったというのを皆様はご存知かと思うんですね。でその敵がその軍旗を奪えば、もうそれは敵がやっつけられたということになるというふうな話も聞いたことがあります。でモーセはまさに山の上に立ってしっかりと、ちょっとこう長いね、イスラエルの服を着てましたから、彼自身が旗のように見えたのじゃないだろうかなと思うのであります。しかもそれは本当に激しい戦いでありました。さてこのようにして不思議な神様の働きがあって、彼らは勝利を得ることができたわけでありますけれども、この17章の2つの出来事を通して、じゃあなぜ神様はこのようなことをこの時に起こされたのだろうか考えてみたいと思うんであります。17章の前半ではモーセと民が争っておりました。彼らは本当にまだ一つの神様の家族というものになってない、一つの民族となってない、本当に寄せ集めの烏合の衆だったというのがお分かりになるんじゃないでしょうか。しかしここでアマレクが攻めてくることによって、彼らはどういうふうに変えられていったでしょうか。その生き残るかどうかの瀬戸際を通ることによって、我々は神様に守られた一つの民族なのだ、一つの家族なのだという意識が生まれてはこなかったでしょうか。この二つの試練、訓練というのはまさに主の御心によって行われたものではなかったかなと思うのであります。私たちのこの地球上でさまざまな国が別れ争って、特に最近は、壁を作ることばっかり、そんな話がよく聞かれますけれども、2、3日前はベルリンの壁が壊れて30年っていうですね、お祝いの日だったんですけれども、今はいろんなところに壁が作られているのであります。そしていろいろな争いが起こっているのではないでしょうか。ある人が言いました。この地球上の人間というものがみんなで心を合わせて一致して仲良くなるためにはどうすればいいか、宇宙人が攻めてくるといいかもね、なんて言ったことがあるんですけど、それは現実には起こりえないことかもしれませんけれども、しかしこれを神様の家族、一つの群れというふうに考えますと、神様がこの時アマレクを攻めて来させられたというのも、彼らにはそのような結果が、そしてそのような祝福があったんじゃないかなと思います。 しかし彼らは戦いをするっていうのは本当にヒヤヒヤビクビクだったんじゃないでしょうか。彼らはだって元兵隊という人は誰もおりません。元奴隷ですから。戦争について一番詳しいというのは多分モーセ一人だったんじゃないでしょうか。彼はエジプトの王宮でそういうことについても十分学んで、また経験もしてきていたと思われます。彼らは武器を持っていたでしょうか。ありません。まああったとすれば、航海を渡り終えた時にそこに浮かんで死んでいる兵隊が持っていた、まあその腰についていたね、短刀とかそういうものを拾ったかもしれませんね。それを使って戦ったでしょう。しかし彼らはそれまで戦いというものを一度も経験したことがなかったんです。神様があの海を分かれさせて、その中を彼らは走って逃げただけだったんですよね。その後海の水の力でエジプトの兵隊を滅ぼされたのでありました。しかしこの時は直接それこそ戦わなければならなかった。そしてモーセの祈り、この三人の人たちの祈りによって神様が霊の世界で働いてくださって、現実の世界で勝利を得ることができたというのであります。祈りには三つの側面があると思います。私たちは祈らなくてもちゃんと神様が祝福してくださいます。第二に、祈れば求めれば神様は喜んで私たちの願いに応えてくださいます。3番目、3人以上で心を合わせて私たちが祈り求めるならば、その祈りは必ずや神様が聞いてくださる。そしてそこで神様の栄光が現れ、神様の勝利をいただくことができるということではないでしょうか。私たちも教会で2人で、そして3人でこれから時々集まってですね、お祈りをしていけたらいいなと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはさまざまな困難があります。私たちの中には今、健康を損なっているもの、病気と戦っているものがおりますし、私たちの家族にそのような課題を抱えている人がおります。神様、どうか私たちがあなたの前で心を合わせて、主よ、この悪の働きに対抗していくことができますように、勝利をいただくことができますように、どうか導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。